秘密。
83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの三倉さん、こんにちは。こんにちは。キアオラ君津、この時間は君津市役所1階サテライトスタジオから3時30分まで公開生放送でお届けいたします。番組タイトルキアオラは、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があります。キアオラ君津では、君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など、君津市の魅力をいっぱいお送りします。さあ、今回なんですけれども、キアオラ君津、いつもは石村さんが担当しているんですが、今日はですね、カズサ FM のパーソナリティを務めています私、竹内優斗が代わりに、こちらの司会進行を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。こうやって外でやるっていうことがなかなかないので、少し緊張しているんですけれども温かく見守っていただければと思います。さて、君津市では最近ホタルが見頃ということでね、もう5月も終わりですね。5月下旬源氏ホタルがそろそろ落ち着いて、これから平家ホタルに変わるかなという頃だと思うんですけれども、私この前他の番組の取材でちょっと三船の里、君津のね、ホタルの見える場所があるんですけれども、そちらに行ってきまして、源氏ホタル、それからは平家ホタル見てきました。源氏と平家で光り方、飛び方が全然違うんですね。源氏の方がすごい明かりが強くてですね、しばらく光ってから一回お休み、また光ってお休みみたいな飛び方をして、で平家の方だと結構細かくね、ピカピカと光るので、ホタルもね、皆さん見に行かれる方は好みが分かれるのかなっていう、そんな感じがしました。まだまだ6月の半ばぐらいまでね、ホタル見れると思いますので、久しぶりに見たいなという方、ぜひ君津エリアで見てみてはいかがでしょうか。さあ、そして、本日ゲストはですね、多くのファンからのリクエストに応えまして、朗読星野富弘の詩、大森蓮子さんです。そして CM の後は君津市からのお知らせ、カズサインフォメーション君津出張版からスタート。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井ひろ子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。マザー
ボンチョ、こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ、マザーボンチョ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、本日は君津市役所の職員の方にお越しいただいてます。
君津市政策推進課の武田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はどのようなお話をしていただけるのでしょう。
今日は会員大募集中の君津ファンクラブについてお話しさせていただきます。
君津ファンクラブ、先ほど今日お越しいただいた方のお手元にも チラシを配布させていただきました。キミピョンが目印のこちらのチラシ、私も広報機密や SNS で見た覚えがあります。早速ですがファンクラブについて詳しく教えていただけますか？
はい、機密ファンクラブはその名の通り、機密のことを思ってくれている方々が集まってつながって、さらに機密のことを好きになる交流の場です。入会に必要なのは機密を思う気持ちだけ。機密が好きな方であればどなたでも無料で入会することができます。
今年の3月から募集を開始しているんですよね。どんな方からお申し込みがあるんですか？
年齢も幅広く、市内はもちろん県外の方からもお申し込みをいただいています。入会理由も伺っているのですが、大好きな機密の魅力を発信してもっと多くの人に機密のことを知ってもらいたいといった声や、大学進学を機に機密を離れたけれど故郷をそばに感じていたいといったお声をお寄せいただき、皆さんの機密愛をひしひしと感じています。
なるほど。ファンクラブの会員になった方はどんな活動をするんでしょう？
はい、会員の方には SNS などを活用して機密の魅力の発信をお願いしています。共通のハッシュタグは機密ファンクラブです。さらに機密ファンクラブの中でもより積極的な活動を希望する方を機密大好きだぜ応援団として位置づけ、いろいろな事業の取材にご協力いただいたり、広報機密などのモデルとして活動いただいたりと、さまざまな場面で機密誌を盛り上げていただきます。また会員の皆さんと一緒に市内のイベントに参加する企画も考えていますよ。
SNS で機密の魅力を発信する際はハッシュタグ機密ファンクラブっておっしゃってましたけど、もう少し詳しく教えていただけますか？どんな内容を投稿すれば良いのでしょうか？
はい、機密の素敵な景色や美味しいグルメはもちろん、自分の好きな景色や何でもない日常など機密に関連する投稿であれば何でも大丈夫です。投稿回数の指定もないので自由に投稿をお願いします。
皆さんの投稿を覗いてみたいですね。ちなみに武田さんは機密のどんなところが好きなんですか？
はい、私は機密で生まれ育ったので暮らしやすく自然が身近にあるところが好きです。鹿野山から見える景色や星空がお気に入りです。
鹿野山からの景色綺麗ですよね。
そうですね、
時々雲海とかもね、はい、出たりしますからね。はい、会員になってくれた方は特典とかがあるそうですね。
はい、会員の方にはオリジナル会員証の発行や機密のイベント、魅力、お得情報が届くメールマガジンを配信しているほか、プレゼント企画なども考えています。
会員証もとっても素敵なデザインだって聞きました。届くのが楽しみですね。これから入会を考えている人はどうしたらいいですか？
機密ファンクラブのホームページを開設していますので、こちらにアクセスしていただき入会申請フォームにご入力をお願いします。
はい、気になった方はぜひ機密ファンクラブで検索してみてくださいね。それでは武田さん、そろそろお時間となりました。最後に一言お願いできますか？
皆さんの機密を思う気持ちをファンクラブで形にしませんか？皆さんの入会をお待ちしています。
武田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション機密出張版、この時間は武田さんにお話を伺いました。さあ、続いてはゲストをご紹介しましょう。本日お越しいただいているのは大森蓮子さんです。よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。それでは改めて大森蓮子さんについてご紹介しましょう。能楽観世流能楽師住広次郎の元で学んだ表現方法で多くの人々に正確な情報、大切な思いを伝えています。主な活動としては視覚障害者に向け声によるボランティア活動や広島、長崎を主題としたさざ波夏の朗読会、あの夏を忘れない追悼、 3.11、東日本大震災の講演などを行っています。それでは大森蓮子さん、今日の朗読、星野富弘の詩、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。とてもご紹介しきれませんでしたが、皆様何かの折に富弘さんの著書をお手にと取ってみてください。きっと心が洗われることと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当に心が洗われるような、ね、詩の数々ありがとうございました。外も晴れてきましたね、
はい
はい。今回は3回目のご出演ということらしいですけれども、
はいはい、
どうでしたか。
はい、初めは 3.11 の風の電話という童話を読みました。次は趣を変えて藤沢周平の時代小説、そして今回は星野富弘さん、ちょうど亡くなられてしまいましたので、ちょうどいい機会だ、追悼になったと思います。
はい、ありがとうございます。今後はどんな活動を続けていこうとお考えですか。
あ、今は富弘美術館を囲む会の朗読会で、皆さんで練習してますので、11月30日に空蔵院とお寺さんで発表会をやる予定にしております。
またあるんですね、
はい
はい。ぜひ、ね、気になる方足運んでいただきたいです。
ぜひおいでください、
はい。またね、君津のスタジオにもぜひ遊びに来てください。
ありがとうございました、
はい。それでは今日のゲスト、大森蓮子さんでした。改めて皆さん拍手をお願いします。さあ続いては、
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久三郎さん、はい、今日はどんなお話をお聞かせいただけますか。
はい、本日は前回の続きで家庭でできる防災対策10選その4についてお話ししたいと思います。
久三郎さん、前回は家庭でできる防災対策10選の5つまで教えていただきましたよね。
はい、さすが竹内さん、その通りです。なので今日は家庭でできる防災対策10選の6つ目、避難の際に持ち出すものを準備しておくについてお話しいたします。
そうですね、万が一避難に備えて事前にしっかりと考えて準備しておかないと、必要なものが入ってなかったと後悔してしまう可能性もありますよね。
そうなんです、竹内さん。このため日頃から各家庭において避難時に最低限持っていきたい持ち物を考えておくことが大切です。また大規模災害等で被災した場合、自宅で過ごせればよいですが、自宅の危険度や被災状況によっては安全な場所への避難が必要な場合もあります。迅速に避難できるよう持ち出すものを事前に用意して、非常持ち出しバッグに入れておくことも家庭でできることとして重要です。
久三郎さん、
はい、
非常用持ち出しバッグについては、はい、どのようなものを入れておくと良いんですか。
はい、わかりました。一つ目は飲料水、非常食、水を入れるための給水袋などを用意しておきましょう。
災害時に備えるべき水の量はどのくらい自宅に用意しておけばいいのでしょう。
はい、一般的な災害対策に必要な水の量は1人当たり約3リットルと言われています。しかしこれは水分補給や調理に使う飲料水のみの場合です。災害時には飲料水だけでなく、トイレや衛生対策に使う生活用水も必要となるため、水を備蓄する際は3リットルよりも多く用意しなければなりません。
1人当たり3リットルも必要なんですか。
はい、
家族の分を合わせるとかなりの量の水が必要となりますね。
はい、そうなんです。皆さん思った以上に水が必要になることに驚かれたと思います。このため浴槽に水を張っておく、ポリタンクに水道水を貯めておくなど、いざという時生活用水として活用できるよう各自で工夫しておくと良いですね。
久三郎さん、
はい、
合わせて日頃から普段の食品を少し多めに買い置きしておき、
はい、
賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足す ローリングストックが有効となりますね。
はい、竹内さん、その通りです。災害発生時には支援物資が届くまで時間がかかることを想定し、各家庭で1週間分の水と食料を備えておきましょう。その際は特別なものを用意するのではなく、日常的に使うような保存性の良い食品を少し多めに買い置きし、その備蓄した食品を定期的に食べて、食べた分を買います。ローリングストックを行うことが無駄なく有効です。
なるほど。普段から 無理なく楽しみながら取り入れていくことが大切ですね。
そうですね。
それではここでお時間となりました。九三郎さん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ、そろそろエンディングの時間となりました。今日私初めての石村さんに代わりの司会となりましたが、大丈夫でしたでしょうか？はい、やっぱりスタジオと違ってこうやって外でマイクを持つと緊張しますね。はい、皆さんの温かい拍手に救われました。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net info@kazusafm.net、 カズサ FM キアオラ君津宛てにお送りください。